こんにちは、ちくひめです。
こんにちは、えいと申します。
わー。
やばい、昨日も今日も、
はい、
ちくひめさんと遊んでて。
ね、ほんと。
昨日は、プロレスを、初めて2人で見ました、ね。めっちゃすごかった。
しかもね、プリティ太田さん。
はい。
が、バチカン太田という、今回はリングネームで。
そう。いや、なんか、初めて二人でプロレス見に行って、やっぱりって太田さんが出張るって言うんで、ポスターとか見たんですよ。
あ、
で、ね、なんかその出演者って見たら、プリティ太田ないってなって。
バチカン太田って書いてあって、顔がなんか、白塗りで、
そうそうそう、
で、すごい険しい化粧の、
悪魔みたいな。
悪魔みたいな。あれなんか、バチカン、太田ってことは、エクソシスト的な、
そういうことですよね。
感じなのかな、
バチカンのエクソシストを、ちょっとあれしたような感じで、太田さんこれやんな、みたいな。バチカンの太田さんが、プリティさんやんだってなって、
で、行ったら、確かにゾンビ的な動きと、ゾンビ的な言動と、いう感じで、あ、間違いない、これ、そういうコンセプトだって、
うん。そうそうそうそう、宇宙大戦争っていうね。
宇宙大戦争ってね。ね、
なんかこう、毎年恒例のね、なんかこう、年末スペシャルみたいな雰囲気っぽかったですよね。
東北
の、そうね、道のくプロレスのね。道のくプロレスの
ね、うん、毎年のあれみたいですよ。
そう。なんか他のタッグデックでバトルみたいなやつもすごかった。うん、てか、プロレスすごい。
すごい。
うん。なんか、やっぱしなやかな筋肉と、怪我をしない、なんていうかこう、柔らかい、
とか
そう、柔らかいけど硬いみたいな感じで、うん、めっちゃすごかった。
なんかね、重森さんみたいな頭の人がいっぱいいた。
うんうん、わかる。なんていうか、こう、ね、皆さんこう。
そう、スキンヘッドの人がたくさんいて。
たくさんいた。選手の人もそうやし、見てはる人も、でもなんか掛け声の感じもめっちゃ良かったですよね。
よかったよかった。
ね、なんか、いけーみたいな。なんか、叫び声みたいな感じで。
なんかさ、
すごい良かった。
その、呼吸？
うん。
息の呼吸の間合いみたいなのが、やっぱり怪我しちゃうからかもわかんないけど、
うんうん、
なんかお互いに、
うん、
ね、すごい上手いこと
入れられて
、
うん、
うん、感じが
しました。めっちゃ面白かった。
うん、面白かった、ね。
なんかその、他のなんか、こう、掛け声とかも、うちらもなんか、あわあわしてるうちに、うちらはあっという間に時間が過ぎたけど、みんなのね、みんなのこうなんか、あたーみたいな、なんかこう、
すごい。
で、なんか、あたーみたいな、なんか、みんなのね、
コール
の
ね、
さ、コールの感じも、あ、めちゃくそでかい声で、
そう。
一人で来てるお客さんとかが、わっみたいな感じで、言ってはるやつとかも、
うん、
すげえ、こういう世界なんやみたいな。
なんか、めっちゃ近かったですよね。
めっちゃ近かった。
選手が入場するところの脇のところに、うちは座ってて、
うんうん、そう。
だからもう、一番前みたいな。
ね、赤コーナーみたいなって言われるところ。
そうそう。
あ、赤コーナーってほんまにこっちから出てき
たんだ、こっちから来るんだ、みたいな。
そうそう。
ド素人が。
ド素人っていうド素人の感想で、いやだからもう仕事終わってダッシュで行って、うん、で昨日は夜に、あなんか何もしてへんのに、うん、なんかすごく運動した後のような感じの。そうそうそう、
見終わった後でしょ。
そう。いやーなんか、いやすごかったーみたいな感じになって。
お互いね。
お互い。で、そのまま、ちくみさん、じゃあ、また明日っつって別れて、で、うちらは、また、今日、うん、うち今日朝練してたんですけど、
そう、なんか、よく体力持つよね。私、今日か、
うん、
朝10時、過ぎぐらいまで起きれなくて、いつもだいたい6時半とかに起きるんだけど、
蓄積疲労。
そう、蓄積疲労で、まだ自分も何にもリングに上がってないのに、自分もプロレスしたみたいな気持ちになってて、
めっちゃ分かる。
今日疲れて、
うちも今日起きれへんかもと思ったけど、
朝練してたんでしょ。
朝練してた、2時間、
すごいよね、
きっちり朝練して、そのまま、ちくみさん家来て、うん、で、今日はあれですよ。
あれですよ。
あれを
聞いてきましたよ。
はい、今日は、節話伝承学会冬季大会っていう、むっちゃ文化的やん。
そう。ね、むっちゃ文化的。ね、オンライン講義なんですけどね。
そう、オンライン開催の、学会。
国学院大学かな、
うん、
から、
うん、の先生とかが。
話して。
うん。オンライン学会ってすごいっすね。
すごいね。
ね、なんか出てはる人もね、あ、なんか、どこか個人的なスペースにいらっしゃるみたいな方もいはって、うん、こういう風に今、ズームで、ね、学会やるんや、みたいな。
でも十分でしたよね。
うん、そうそうそう、むしろ、うちらもね、なんか出かけてたら間に合わへんかったかもしれへんけど、うん、で、終わって、ちくめさんとお弁当食べながら、うん、ちゃんと最初の開会の字から。
なんか ビリヤニ的な、なんか外国のやつを買ってきて、
イラン料理
を食べながら。
そう、食べながら。
もうイラン料理がもう血液の半分できてるからね、私他のものが入ってないから。う
ん、中央アジアの料理食べ過ぎ問題ね。
食べ過ぎ問題で、なんか。
全然なんか示し合わしてへんのに、うちもこの前でなんかアラビア料理店。
あ、そうで、同じ日に私悔しいから行ってるしね。
そうそうそう。
そう。
え、ほんで、最初は、研究発表を、まあ、3つあった後に、講演で、今回、ね、実話会談っていう。
そう、ありましたね。
ね、吉田ゆうきさんが。
たまたまね。たまたまね。たまたま見てたら吉田ゆうきさん。
あれ
そんなことある？
そんなことある？そう。でもなんか、研究発表とかも、まあ、ね、説話伝承学会って言ったらほんまに、それこそ、うん、まあ、民族学もそうやし、まあ、比較神話学のお話も今回ありましたよね。うんうん、とか、まあ、歴史とかも含めた、いろんな、なんか研究対象とかね、うん、研究フィールドの、な方たちがいろいろ貼った感じで。
これちょっと一個ずつ。ね。何をやったか読んで。
はい。
くださいよ。
はい、まず今日は、うん、一つ目、笑い話としての天狗の隠れ蓑について、うん、江戸小話、落語との関係からっていうのと、うん、もう一つ、火事にまつわる地蔵説話の需要を、うん、延命地蔵菩薩経時期談笑、うん、初秋説話を中心にっていうのと、うんと、ヤマトノオロチ神話と、大名口冥界下り、関啓五氏の仮説を中心としてっていう、三本立てで。
豪華三本立て。
豪華三本立てで。そう、でもまあ面白かったですよね。
面白かったですね。
なんかまあ、その、よく今まで、まあ聞くような、うん、まあ、お話、まあ天狗の隠れ蓑といえばこんなんだよね、みたいなのから、その、研究発表は、そういう、なんか、こう、でもなんか、本当にちゃんとして、学会って感じでしたよね。
学会でしたね。
資料も見て、うん、見ながら、なんかその、隠れ蓑っていうものっていうのと、あとなんかその、江戸時代とかになってくると、割となんかもう、滑稽な、なんか笑い話みたいな話になってることが多いけど、結局これってどこから、どういう風に派生してきたのみたいな、うん。で、なんか昔話とか、よく語られるお話の、なんか出どころみたいなね、ところをなんかお話しするみたいな。確かに、なんか、天狗のお話もそうですけど、まあ、鬼とかね。まあ、このなんかフィールド、話し出したのむっちゃ長いと思うんですけど。う
ん、なんかそういうルーツ的なね、
うんうんうん、
ことをね。
で、もう一個が、火事にまつわる地蔵説話の需要って、これはなんか、これもなんかまあ、よく言われてるお話、まあ、日本全国に、まあ、全部そうなんですけど、散らばってる、いわゆるこういう話、みたいな、うん。これに関しては、火事の時によく、その、まあ、人に、まあ、扮しているとか、お地蔵さんとか、うん、もしくはその、夢の中でお地蔵さんが、火事編んでって教えてくれるとか、
あと飛び出してくるとかね。
そうそうそう、うん、みたいな、なんかその、お話がどういうふうな、まあ、系譜で来てる、うん、来てるかみたいな話で、なんか、うちらもこう、聞きながら、よくあるのはその、火事になった時に、なんかよくわからん僧侶みたいな人が、めっちゃ火事の消火活動を手伝ってくれてて、うんうん、あの坊さん誰よって言ったら、実はそれは地蔵、お地蔵さんでした、みたいなね。
誰も知らなかったけど、
そう。
あと、お地蔵さんの蓑がちょっと焦げてたとかもあるよね。
うん、あ、そうそうそう、そういうのもありますよ ね。あ、で、あとその、あと消火した後に、なんかお地蔵さんのお堂のところまで、炭、うん、すすのついて、足跡がついてて、あ、お地蔵さんが手伝ってくれてたんや、とかね、
う
ん。
誰か収録の時そういう人いたらいいよね。
誰か、
リコーダー回しててくれたんだ、みたいな。
三人でやってたみたいな。
三人でやってたみたいな。
今日やけに気の利く人がいるな。
そういうな、みたいな。
今日の祈願ラジオやけに気の利く人がいるな。
なんかお水とか置いてあるな、みたいな。用意されてんな、みたいな。
お地蔵さん。やっぱね、お地蔵さんはなんかこう、現世の中でね、こうなんか、何かしらいいことあるよ、みたいなお話がやっぱ多いですよね。さすが身近な存在って感じですけど。ね、なんか、それになんかこう、付随してうちらも、あ、なんか、ね、まあ、説話もそうですけど、なんか、縁起絵巻とかこういうの多くてめっちゃいいんですよね、っていうね、うんうんうん。なんか、うちも石山寺縁起絵巻で、火事の時にね、観音さんが、ピューンって飛び出してきて、人手にね、ご自身からですよ。あ、火事や火事やみんなで経典を運べとか言って、お坊さんたちがみんな、わたわたしてる時に、うん、ね、このご本尊さんがね、ピューンって飛び出してきて、柳の枝にね、引っかかってくださって。
くださってね。
くださって、なんと素晴らしい、みたいなやつとかね。あとね、なんか市議さん演芸巻でね、蜂がね、吹っ飛んでったりとかね。
空蜂さんね。
そうそうそうそう。
あ、なんか好きすぎて、市議さん行って、なんか実物を見ようと思って行ったけど、結局石段が超ハードだっただけっていう。
あそこは厳しい山、まあ。でもね、結構もみちょく綺麗なんですよね。
市議さんね、なんでしたっけボールの名前。
あ、蜂がね。
蜂が。
蜂、何っちゅう蜂があって。市議さん、信長の信に貴族の木で山で、市議さん奈良にあるんですけど、うん、その演芸巻は、蜂がね、なんかこう、空飛ぶ蜂なんですよ。まあ、めちゃめちゃ、なんかマジカルな感じの、ね、うん、なんかストーリーで、じゃあ、キャプション、博物館のキャプション見たら、ミラクルボールって書いてありました。
すごいよね。
わかると思って。
そう、まあ、他に言いようがないんだろう。
そうそうそうそう。英語の方がね、なんか日本のもの分かりやすい説ある。
あれさ、ゴーンゴーンって鳴りながら飛ぶんだっけ？
そうそうそう、そう、ね、なんか。
めっちゃすごくない？
最高なんです
よね。最高だよね。
うん。シギさん、園芸巻が一番おもろい説あるかも。うん、
あれ、かなり好きです
ね。うん、わかる。なんか、園芸巻だけ抜き出して、なんかいろいろ、なんか調べて面白いかもとか、うちら喋りながらなんか思いました。うん、この、今回はこのお地蔵さんの地蔵説話を、うん、もうすごい25個ぐらい出して、この類型がこれで、この類型がこれで、みたいな、う
ん。ありましたね。
すごい研究。うん、で、もう一個が、あの、ヤマタノオロチ神話と女淵の冥界下り、これめっちゃ面白くて。これ、
すごい面白かった、
ね。面白かった。
川谷先生。
川谷先生のお話がめっちゃ面白かったし、うん、なんか比較神話学のご専門の先生。
そうですね。
ね、うん。なんかその、まあ、今回は西洋の、まあ、ギリシャ神話とか、そのあたりと、まあ、日本の神話の、まあ、類型、なんか前ちょっと話したことあるかもしれませんけど、あの、うちが最初の、祈願の最初の方に持ってきて、ちくみさんに、お前って顔されたハイヌベルちゃんとかね。
あー。あったね、うん。結構最初のだ。
そうそう。バナナ型がどうとかね。うん、何年に型がどうとかね。なんとか型の神話が。ね、そうそう、それ、そうそうそう。あの、そういう似通った形の神話の類型があって、なんとか型に当たりますよ、みたいなね。
なんだっけ、史実じゃなきゃダメとか言ってた時だっけ。
ああ、そう、人間。
人間以外ちょっと困るんだよね、みたいな。
そうそう。
ことを言ってた時期。
そうそう。歴史上の人物のラジオだから困るんだよねって言ってて、今日は実は、いや、人物なんですよ、ちくめさん。今日はハイヌエルちゃんって言ったら、ちくめさんが、神様やんって。
そう、それ神様や。
神様や。って言ってたやつを無理やりやったっていう。
そう、で、そういうことやってるうちにメンバーが一人抜けたっていう。
一人二人。
二人抜けて、結果、女性二人になったっていう。
うん。地獄の。
地獄のね。
女性二人になったのに、なんかこう、ゆるふわにならへんかったっていうね。
ガチガチ。よりガチガチ。
ねえ、もう、エッジが効いて。
エッジが効いて。
引くものすべてを引
き付ける。誰も止めないからさ。誰もさ、それはちょっとっていう人がいなくなって。
暴走機関車なんですよね。
そう。
ちくめさんが走ろうって言ったら、うちが、無限に石炭を、
え、ちょっともう休んでいいですかねみたいな。
わっしょい、
私がね。
わっしょい。そう。ちくめさんがもう、出発進行って言ったら、うちが石炭をひたすら。
ね、私は、あとはな、だから、もう、次、いつ収録なんですかねちょっと嫌々ながら A さんに聞くっていうパターンに逆に変わってるっていう。
次回の、私のテーマっていつなんですかね、
いつでしたっけね。
ちくめさんが。じゃあ、それまではやらなくていいんだよ。
休めるんですかね
好きでやってるにも関わらず。
じゃあ、もうやめちまえだよね。本当に。
なんか今日もこの、学会全部聞いて、二人で、うん、まあ、昨日、今日でね、連日で、疲れ切った後、ね、今日も何もやらなくてよかったっすよね。
この後何もなかったっけつって。
そう。そんなことはないっていうね。
で、調べたら、ありますね。
ありますよ。
今日これ撮んないと。
これ撮んないと。
何もなくなりますね。
しかもせっかくこれさ、今日聞いたのにさ。
そうそう。忘れるからね、撮っておかないと、ね。
そうそうそう。そのまま帰ろうとすんなよって。そう。知らんですよ。
でさっきまでのテンション二人とももうこのまま帰ろうっていう。
なんか寝そうでした、
寝そうだったからね。
なんかやりきって。いや、なんかでも、4時間ぐらいうちらぶっ続けで、ちゃんとなんかずっと集中して聞いてましたね。
本当にね、特にね、うん、手遊びすることもなく。
そう、手遊びすることもなく、ね。居眠りすることもなく。手遊びすることもなく。あ、そう。でも、比較神話学の話は、うん、ほんまにいろんな類型の話と、うん、なんか、我々のね、うちらの中でも結構その、まあ、こういう類型の中で、まあ、これは似てるとも言えるけど、まあ、この今回は関さんっていう人が立てた仮説を、
うんうんうん、
まあ、補強するっていうのもありますけど、いろんな違う観点から、まあ、こう、切って、こう見ていくみたいな感じでしたよね。
うん、
むっちゃ面白かったですね。
面白かった。
うん、ずっと聞いてたようなお話でした。なんかいろんなヒントがあるなって感じで、うん、むっちゃ面白かった。
面白かったですね。
ね。で、そっからですよ。
はい、
で、それが、これでも2時間ぐらいあったんですね。
これも結構長かった。うん、だってもうあとはテーマ1個で終わり。
あ、そうですよね。だって30分ぐらいみんなね、すっごいいろんなやつね、お話ししてまして。ほんで、その後講演ですよ、
次。はい、
で、そっからは、国学院大学の教授の飯倉義之先生の、うん、説話、民話、怪談、話を集める営みに注目してっていう、うんうん、これなんか、かなり経路が変わって、その、うん、今回、実話怪談っていうものを、うん、この学会で研究の訴状に載せるっていう試みって話してありましたよね。
してましたね。
うん。なんかその、そうやってまだまあ歴史が浅くって、体系的にその、なりきっていないものだけれども、うん、ここまでの流れを紐解いて、そういう研究とか考察の訴状に載せるっていう、のですっごい丁寧に、なんかここまでの、まあ、いわゆる怪談っていうものとか、その、そういう、まあ、心霊みたいなものとか、も含めた、いろんなもの、プラス、それを語るっていうこと、とか、なんかそういうのを、なんかすごく紐解くような感じですっごい丁寧に説明
してました
ね。ね、してありましたよ。
うなずき用意になって。 これね、任せきりってやつ。いつものやつ。
いや、でも次は、うん、次からはもうあれですからね。
なんで終わりでしょ。
そうで、で、まあ、うん、吉田さんのね。
あ、吉田ゆうきさんのね。
はい、の、誰かの不思議な体験を語ること。うん、実は怪談の現場からっていう。
ね、あのね、偶然ね。
偶然ね、吉田さんが、ね、学会オンライン視聴してたら、ね、いらっしゃって。いらっしゃって。
いらっしゃってって。
そう、でもなんかその、やっぱり、何今回その、遠野物語とかの話もね、後で出てましたけど、うんうん、実際その、本当にあった話っていうか、まあ、ニアリーイコールの体験談っていう、うん、ただなんかその、結局その、ニアリーイコールみたいな、うん、なんか実話っていうところと、あとその都市伝説って話もありましたけど、うん、その区別がちょっともんやりした曖昧なところ、うん、で、あのその怪談っていう大きい枠組みがあって、で、わざわざその、実話っていう、実話怪談バーンっていうのがあるんじゃなくて、怪談っていうものの中で、うん、その吉田さんは実話怪談、うん、その人が本当にあった話っていうふうに人から聞いたものをベースにしてて、でもその怪談っていう大枠の中には、いわゆる創作演芸みたいなとか小説みたいな、うん、その時ね、なんかその竹書房は怪談のね、うんうんうん、あの、レーベルがあって、本当怪談しか出さないような、うん、まあ小説とかそういう媒体があって、うんでも今ってなんか怪談とかも含めてですけど、みんななんか YouTube とかね、うん、映像とかでなんかお話する時代になって、なんかかなりこう、様相が変わってるっていうのもあるって言ってありましたよね。
だから体系的に、うん、その、今の実話怪談とか怪談業界ってどういう風になってるのかみたいなのを、うんうんうんうん、あまり言語化できる人って少ないと思うんだけど、うんうん、
確かに確かに。
なんとなくの流れでみんなやってしまったりとか、それを全部ちゃんと言語化して、うん、こう、普通の人、うん、要は怪談のファンじゃない人にもわかるように説明してくれてるのが、うんうん、今回の吉田さんの、このインタビュー、
うん、
で、結構レジュメとかもがっつり、ね、作ってあって。
うんうん。
すごく。
ね。
わかりやすかったですね。
ね。なんか、うん、あ、そっか、なんか、こう、なんとなく、こう、あ、こういうもんなんやろうなって思ってたっていうのはあるけど、うん、なんかそれをなんか伝わり方、あとそのなんか再構成するっていうこととか、うん、なんかすごく、ものすごくいろんな切り分けが明確にされた感じで、うん、なんかその、足すんはありやけど、
削るのは、
そう、なし。
足すのはなしだけど、削るのはあり。
その、なんか、あ、言われてみたらもちろんその通りなんですけど、うん、なんか聞いた話、なんかその、語る順序を変えたりとか、うん、なんかその、まあ、言われた、得た情報を、の形式を、なんか字の文から、ま、会話形式にするとか、まあ、得た情報の中のものを組み替えることはあるけど、うん、その、とか、もしくはなんか、まあ、ここは不要やな、みたいなことを削り取ることはあるけど、別で足したらそれだって創作になっちゃうから、うん、その、削るのはあり。でも足すのはなしっていう、うん、あ、なるほどなって言われてみたらそうですよね、なんか。
で、それを、だからちゃんと説明できる人っていうのは、うん、なかなか少ないから、うん、やっぱりこういうシンポジウムだったりとか、うん、学会とかっていう人とかには必要なのかなと思って、
うんうんうん。ね、思いました。あ、そういうのが研究の素性に載せるってことなんやな、とかね、なんかいろいろ思いましたよね。
なんか怪談論とかさ、そういうのはたくさん喋れる人はいると思うんだけど、うんうん、ちゃんとこうやって学会で、それをいろんな人の前で発表できるっていうのは強いよね。
うんうんうん、すごい。
うん、
そう、あとその声と文字が両立してるって話面白かったですね。
うんうん、
ああ、そう言われて、耳袋ね、新耳袋とか、うんうん、なんか流れで考えたらもうね、なんか30年ぐらいの前からあるっていう話で、うん、そう言われてみれば、なんかそういう風なジャンル分けをしてなかったけど、うん、そういう形のものは考えてみれば前からあったよね、うん、みたいなところから、あ、言われてみれば、なんかその、今、まあ、実話怪談って言い方になってないけど、考えてみたらこういうのって実話怪談やったやん、みたいなとかね、うん。なんかそういうのもあったりするんやとか。なんかこう、今に至るまで。なんかまさにこう、ここまで歴史が、まあ、もちろんそのね、ずっと昔からあるわけじゃないから、この数十年間の中の歴史をなんか整理して、うん、ね、なんかこう、体系的な
形に。人立てて語ってます。
そうそう。
だからこの間の、ネットラジオのこれまでとこれからとかもそうだけど、うんうんうん、そういう、やっぱそういう語りが得意かもしれないね。
うんうんうん、
吉田さんはね。
思いました、うん。まさにまさにって感じでしたよね。
ストーリーテラーとしての、だからそういう客観性とかそういう、うんうん、すごい、しっかりされてる、
ね。ね、インターネットの話もありましたもんね。うん、ネット環境が発展してきたから、うん、なんか音声とか動画とかで怪談を語るっていうのが、まあ増えてったよね、みたいな。あとその生ライブとかアーカイブとかもね。
うんうんうんうん、
なんか、あ、それうちらもわかる話やとか。そう、パンディットさんでね。
そう、
なんかこう、イベントして見に来てくれた人もいれば、同時に配信で、
ね、
そのね、聞いてもらうこともできて、かつアーカイブも、その映像コンテンツとして配信するっていう、うん、 もうそういう時代ってことですもんね。
そうだね。
うん。これはでもほんまにここ数年の話ですもんね。
やっぱ震災が大きかったんだと思う。あ、コロナ、あ、違う、コロナ禍がね。あれで配信がメインになって、
うん、
そっから、まあ、飛躍的に。
そうですよね。うん、全然ちゃいますもんね。
それまではさ、あの、門外不出じゃないけど、っていう感じだったけど、配信やって、配信見て、で、配信である程度結構その、まあ、旨味もあったりとかして、配信にやる方も、あ、これは会談会だけじゃなくても、配信やってもなかなか面白いのかもしれないという。
うん、確かに。あとなんかその、行かへんくっても、お家でも会談に参加できる、うんうん、聞けるっていうのって、なんかその、イベントっていうのはすごいハードルが低くなったなって思いますよね。
う
ん、なんか一人で、
そうです
ね。イベント行くって、なんか、やっぱり、自分一人で行って、なんか知り合いとかもいい日にちとか、うん、なんか、ちょっと怖いっていうか、うん、雰囲気的になんか、こう、そわそわしちゃう
とか。気づらかったり
とか。そう。なんかそういうの考えたら、でも誰か誘うのも友達と日合わへんくって、とか、うんうん、そんなん考えへんくって、もう配信やったら、もう自分一人で別に見れるだけやから、うん、なんかそういうハードルが全然なくなったのってすごいですよね。
う
ん、でもなんか
いいと思う。
ね。でもなんか階段って、うちもほらこの前、ちきめさんの、あの、イベントで、ね、園遊会見たりとか、なんかその、もちろん吉田さんとか今井さんが飾る階段とかも、見てこう、うん、なんか、映像コンテンツっていう形になったら、なんていうの、こう、その場にしかない、ちょっとなんか秘密っぽい雰囲気とか、
うん、
なんかこう、なんか雰囲気みたいなのが、じゃなくてなんか結構明確な明るいもんみたいな、うん、なんか雰囲気になるから、あ、なんかそうやって、形もなく結構変わってきてるよなっていう。
まあでも、現場の良さっていうのもあって、
うん、
やっぱりこの2列目、3列目で見た人の、ちょっと臨場感と、
うん
うん、あの、ある意味、配信、
うんうん、
全然ね、違う。
そう、雰囲気違う。
するから、
うん、
結構私やらかしてるんだけど、この間。でも、あれは後で映像で見て、あ、そんなに思うほどひどくないなって思ったもん。
う
ん、あれは本当に。
印象が違う？
印象が違う。だって近くで見た人本当に怖かったって言ってたから。本当に頭おかしくなったんだと思うって言ってたから。
それそれでよかったですよね。
そう、それそれでいいんだけど。
そうですよね。うん、確かに確かに。
だからまあ、どっちがね、確かに非常にそのネットで見れるっていうのはいい環境になったのはあれだけど、うんうん、やっぱ小屋に来てほしいっていうのは。
確かに。まあでも、映画とかもそうやもんね。うん、映画館で見るのと、そのね、普通にこう、何、アマゾンプライムで見るのとは違うみたいなのもそうですよね。う
ん
う
ん、だからね、うちらがやったらちゃんとみんな来てお金落としてください。
おー、なんか、最終的にそこになるみたいな。
最終的にそこかよっていう。
そう。でもなんか最初、なんか、このね、学会っていうんで、なんか、うちら、基本的になんか好きそうなジャンルの話やなって言って、
うん、民族学のね。
そう、民族学的なとこも含めて、うん、なんか最初から聞き始めたけど、なんか、この疲れ果てた状態で、ちゃんと二人で机に椅子を二つ並べて、めっちゃなんか真面目に最後まで聞きましたね。
だって二人で並んで、椅子に座ってるんですよ。
うん、やばない
?5時間ぐらい。
やばい。
マジで。なんだそれ。
しかもさ、聞きながらさ、これ、この話あれですよねみたいな。
そう。え、楽しんじゃってんじゃん。
いや、めっちゃ楽しかった。なんか、この、何、オンラインで、かつ、なんかこう、しかもなんかめっちゃ細かくレジュメとかも、なんか見させてもらえて、で、なんかスライドもあって。
そうそうそう。
そう。
ね、
そう。なんか説明してもらいながらやから、ちょっとその間、ちょっと一瞬空いた時とか、うん、あ、これあれと一緒ですよねとか。この灰のパターンあれでしたよねとか。
これだから参加した人はさ、
うん、
このダウンロードして、レジュメが見れるんですよね、
うん。そうそうそう。もうレジュメもめっちゃ細かくって。
なんか次回4月でしたっけ？
なんかそう半年後ぐらい。
ぐらいにあるらしいので、ねね、ぜひこれは、そういった文化的なことに興味ある人は。
ね、無料ってすごいいいんかな、なんかね。いや、なんかメールで申し込んで、うん、すいません、みたいです、みたいな感じで送ったら、うんうん、じゃあこれ、ズームの、アドレスですみたいな感じで普通になんかもらえてそれで見れちゃうみたいな。ええー、ありがたーいみたいな。なんかすいませんみたいな。
なんか、で二人で並んでパソコンで見てます。
いや、ほんまにめっちゃ良かったですね。なんか素晴らしい文化的な。
文化的な土曜。
文化的な土曜日ですよ。うん、いや、でもね、まあ、比較神話学の話になんかね、紐づいて、ちょっとなんかまたね、そういうテーマもやりたいなって思いました。うん、
やってください。
あれ、やりたい。私もみたいな感じ来るかなと思って。
あ、全然、私も。
私も
聞きたい。
ちくめさんは、それ終わった、休憩時間に、うん、そういえばこの前さ、すごいいい本買ったんだよねって言って、ミイラの同人誌を見せてくれて。
そう、ミイラの同人誌。
なんかちょっとほら、二人で机並べて、なんか、スクールライフみたいのを、なんか思い出させてくれますよねっていうことを言おうとしたら、うん、なんか、 こう、この前この買った漫画面白かったんけどぐらいのテンションで、あの、ゾンビの写真が全ページに載ってる。
ゾンビが住む村っていうタイトルだけはゾンビじゃなくて、
実際には、
実際の死体の写真。
そうですね。
そう、なんかその死体をゾンビと名付けたっていう、ような書き出しから始まる本なんだけど。そう、なんか文章
があってよかったですよね。
そう、これね、全部自分で七里屋に行って、その死体の写真を撮影してきて、自分で同人誌を作った人の本を買って、
めっちゃいいこの
本。それを A さんにね、せっかくなんでご紹介。
すごいこれでも。
したんですけど。
うん。めちゃくちゃいいですね。
なんかね、今までちょっと、あの、下火だったんですよ。ミイラとかに対する気持ちが。
ちくひめさんのミイラへの思いが、このちくひめさんの人生史上の中でちょっと下火やったって
こと？そう。あの、びっくりするぐらい普通の人になってたんですよ。私ここの5年間だからちょっとミイラの話しなかったでしょ。
うん。待って、ちくめさんが、じゃあ、うちらにちょっと説明が必要だと思ったのは、ちくめさんが、鉄門会商人に会いに行って、お召し会で、そのお召し物をお口に入れた時が、
2018年。
2018年ね。うん、その時のは、もう、
ピーク、かなりピーク。
100やとして、
うん、あと子供の頃から好きだったから、もうそっから2018年までは、同じぐらいの同列の状態でずーっとピークだった。
あ、すごい、
もうそっから、
うん。
だから、5年ぐらい、2018年から4、5年、
まあコロナ禍もあったし、そうそ
うそう下がってたんですよ。
病気のこともあったし、うん、それも会えない日々がね、続いたしね。そう、
続いて、
確かに
実際に会いに行けないし、山形まで行かれなくて、
そうね、
下がってたんだけど、うん、この本を見たら、一気に今までの倍以上の熱が、熱量を持って復活して、
やば。
なんか前は言っても下じゃんとか、
うんうんうん、
この間なんかミラ博、
うんうん、
みたいに来てたでしょ、上野に。
あ、はい、はいはいはい。
で、それ見ても、まあ、昔からよく知ってるミイラだよね。
確かに、一回コロナ禍の時にちくめさんと科博行ったけど、うん、そのなんか、胸のドキメキみたいな雰囲気ではなかった。
で、ああ、知ってる知ってる。これはそう、学術的に、う
ん、学術的ななんか分析は楽しいんだけど、なんかその、ドキメキみたいな楽しみ方じゃなかったよね。
ロズウェル・ロンバルたちの指定でしょぐらいの感じだったんだけど、
うん、
なんかこの本を見たら、忘れてた私でこれ子供の頃と同じときめきみたいになって。
ときめきを取り戻したんです、ね、
そう。なんか結構最近できないことが増えて、うん、できることとできないことが明確化されてる中で、うん、好きだったことっていうのもすごい非常に明確化されて、うん、それが思い出されて、うん、あ、私すごいミイラ好きだったんだってことが気づかされちゃったんだよね。
気づかされちゃったんや。しかもなんかちく
みミイラっていうか死体ね。
あ、もうね。なんか、ちくめさんが、うち思ってたのはね、うん、なんか結局その、まあ、即身仏とかも、結局バックグラウンドがあるものじゃないですか。うん、こういうことがあって、この、あの、鉄門会承認っていう人が、こういうね、あの、その、もちろん飢餓とかね、その、今の苦しい、その、俗世間みたいなところに、みたいな、その、大前提があるからこそ、鉄門会承認っていう人の即身仏であることが、すごく意味があって好きって思ってたけど、なんかその、ちくめさんはこの今回ね、この、あの、イタリアのね、
うん、
あの、14の、教会をね、回ってミイラをね、ひたすらこう回り尽くした、この、ひたすらなね、ミイラの様々な形態のね、死老化していたりとか、白骨化していたりとかね、様々な状態になっている、
あ、これいいね。
名もなきね、名もなきミイラのを見て、久米さんは、あ、そういうバックグラウンドに関わらず、その、ミイラそのものというよりも、その、まあ、死体というものへの魅力、
それが、今までは、本当に、歴史があればあるほどいい、
うん、
背景があればあるほどいい、それが私のポリシーだし、ただの死体はただの死体って思ってたんだけど、なんか最近というか、この脳梗塞やった後に、復活した後に、あ、カレーは大前提に大好きだ、みたいなシンプルな考えと一緒で、ミイラは大前提に大好きだ、ぐらいの感じ、
そこの自分の心のときめき
に気づいてしまったね。
戻ってきたんですね。
戻ってきたというか、進化した。う
ん、あ、
すべき。歴史がなくても、死体だっていうだけで、好意的に受け取る。だから、日本人なんだって観光地で会って、握手するのと同じぐらいの。
あ、
死体なんだ。あ、なんだ、一緒じゃんっていう。
ああ。
そうそうそう。
もうね。
うん。
そうしたらもうめっちゃ愛せる範囲広がった
の。そうなんですよ。
すごい
な。なんかストライクゾーンが広がりすぎて。
やば。
うん。
何でも打てる。
何でも打てる。
スラッガー、
違う意味で。そうそう。なんか撃ってんじゃないみたいなテンションだけど、違う意味でね、今ね。
違う意味でね。
そう。なんかどうせ撃ってんだろう。
え、じゃあさ、今まではさ、うん、なんかちくひめさんはほら、アタカマ砂漠のさ、
アタカマ砂漠。
食べたらね、うん、ほら、名もなきさ、そのほら、本当に、ただ打ち捨てられてしまったがために、うん、ミイラになってしまったみたいな、名もなきミイラのことは、言うたら、まあ、そこまで、その、曹操儀礼についてはね、うん、その、あの、赤ちゃんが死んじゃった時にね、うん、ミイラにしてね、中身にね、あの、詰めてお人形さんみたいに作るとかね、うん、そういう、曹操儀礼とか、そういう営みとかに関するものに関しては興味あったけど、今なら、その、打ち捨てられたミイラ一つ一つに対しての、ときめきが、
テンションが、だってアタカマ砂漠の時、うん、割と冷静に淡々と喋ってたじゃん。
喋ってた、喋ってた。そこについては、なんかその、鉄門会承認のことを語るみたいな熱量、今まではなかった。
なかったじゃん。魔王大古本の、うん、なん、超婦人だっけ、なんだっけ、まあ、あれに関しても、うんうん、そんなテンションじゃなかったじゃん。うん、まあ、指導でしょ、う
ん、まあ、誰もわからんかもしれんけど、魔王大古本。
あとか、中国のあの、
あ、そうそうそう。あの、魔王大古本またちょっとゆっくり、ま
あ、あるんですよ。
うん、そうそう、あるんですよ。
古本がね。
お肌ピチピチ、お肌ピチピチしたいちゃんがね。
そうそう、白化してんのにピチピチのやつが、
ね。お肌もう白いですね。もう、あれすごいですからね。
美白ね。
うん、美白。
うん。そう、漫画太郎に出てくるババアにそっくりな。
ちょっとほら、保存がね、あれになった上で、きっと、きっとね、なんか、あの、美しい。
そう。
ま、肌の張りはでもすごいですから。
ピチピチ。他に押すとかないからね、だって、
ね。もうね、うん、そこはね。
そこはね、そこ押していかないとね。
うん。魔王大根は確かに衝撃ですけども、その出自とか、うん、今までの歴史に関係なく、死体そのものを愛せるように、ちくめさんは進化したってこと
ですね。そう、進化したんですよ。
すごいことじゃないですか。うん、
ね、何にも使えないけどね。
まあ、でもこのピロリーヌさんがそれを教えてくれたんです
よ、ね。そう、このピロリーヌさんっていう方の、作ってるサークルの、まあ、ピロリーヌさんがサークル名なのかな。
いや、でもね、なんか、後ろのね、作者見たらね、K. だ、ういみたいな。K. ういみたいな、
ね。読み方わからんな。
わからんのですよ、うん。この謎のね、
同時に謎の本当にこれだって検索しても出てこないし、
そうなんです。
で、ご本人に、うん、あ、これいろんな続刊とか買いたいんですけどどうしたらいいですかって言って、あ、それメールアドレスにメールくれたら、その、は、な、送りますみたいな。
え？
こう、時は、通販の仕方を送りますみたいな。
ああ、もしかして切手で買うんじゃないでしょう、私くさん。
かもしれない。だから、どういう。
イニシエの同時。
そうそうそうそう。だあんまりそのオンラインとかをなさってないみたいで。
うん、そうなんですよ。
そう。だから、未だにその一冊しかないんですけど、
ね、
手元に。
くくりの言葉がね、この、全ページに、この、うん、その、しかもね、もうミイラ、英語サイズにフルカラーで、
そうそう。
しかもね、あの、普通本って端っこの部分が黒かったり白かったり、端っこの余白あるじゃないですか。うん、ないんです。ページの端っこまで、ギツシート、ミツシート、あの、
もう、死体写真がね。
死体写真が散りばめられておりまして、もう全部に配置されていて、うん、最後のくくりの言葉が、同人誌を出すならば、地味な方が良い。フルカラーの表紙なんて、下品で嫌いだ。20年間ずっとこのスタンスでやってきたのだが、この痩せ我慢もついに限界の時を迎えたようである。えい、出しちゃうぞ、カラー写真集。
テンション？テンションどうした？最初の感じとちょっと違うけど大丈夫。
めちゃくちゃいいですよね。
出しちゃったんだ。
いやー、そうなんですよね。めちゃくちゃいいですよね。
めちゃくちゃいいですよね。
最高なんですよね。ね、なんか、うちもなんか他のやつ読みたいんですけど。
だから手に、メール、そのメールアドレスにメールして、うんうん、通販お願いしますってやれば。
え、じゃあこの後メール送ろうよ。
どっちのメールアドレスで。
気団のメール
。で、検索とかでもできないかもしれないじゃん。わかんない。
そっか。
うん、気団ラジオって言っても分かってもらえない。
そっか、じゃあもう、じゃあむしろ良くないですか。
むしろ、だから全然、その、うちらの関係ないメールでもいいよね。
そうそうそう、うん。それでね、送ったら、あ、次の扉が開くかもしれへん。うん、え、じゃあそうしようか。し
げもりさんのメールアドレス
やめたい。
なんかミイラの通販に関してっていうメールが来てるんだ
けど。なんかお金振り込まないといけないらしいよ。
いけないらしいよって。
いけないらしいよって。
言われちゃう。
いや、これすごかった。うん、いや、ほんまこれいい本。素晴らしい。
これね。
うん。これが同人誌ですよ。
そう。
これこそが同人誌。
本当に昔ピークの時に、
うんうん、
ミイラの写真見ながらご飯食べれるみたいなことを、怪奇ラジオの時に言った気がするんだけど、そこのテンションと同じぐらいに、今なってますね。
ああ、もう。
でも、あの頃は歴史があるミイラじゃなきゃダメだったんだけど、うん、今はもう、どのミイラでも、
うん、
まあ、綺麗な方がね、いいんだけど、
はいはい。状況として
ね。状況としてね、うんうん、どのミイラでも全然いけますね。
すごい。次のステージに。
でも、それを、ピオニーヌさんのもそうだし、
うん、
まあ、実際思い出したのは、この間の、うん、だから、吉田さんが出た、
はいはい。
あの、クレイジージャーニーで、ミイラ。
ああ、はいはい、そうそうそう。
メキシコのミイラを扱ってたんだけど、その時に、かなりたくさんの量のミイラの動画を見て、ミイラ動いてない、ミイラを映した動画を見て、
すごいことになっちゃった。
すごいこと、今超嘘つきみたいになっちゃったけど、
ダンスマカブルみたいな。
ダンスマカブルですよね。自覚がありますね。
お、
とっさにちゃんとね、
お、
出てくるところがね。
褒められました。
そうそう。
ダンスマカブルについてはググってください。
てください。なって、うん、はぁと思って。
お
それもあって、うん、ミイラ熱だから、今ミイラ勝手にどんどん来てると思い込んでるから、自分の周りが。
来てるよ。
そう。
次はのミイラのね、展覧会やったら行きましょう。すごいときめきが。
どこであるかわかんないけど、ね、
うん。そう考えたら、今やったらさ、多分昔さ、一緒に見たときに、あの袋の中に詰め込まれてたミイラちゃんとかもすごい愛してるかも。
うん、でも、見れないじゃん。あ、中に入ってるっていうだけで。
そうかそうか。
この中に、袋の中にミイラが入ってるっていう状態なんで。
うん、そこは違うんや。
そこは。
やっぱもう、素で見たいんや。
素で見たい。
ああ、なるほどね。
で、できたら触りたい。そして触って逮捕される秒読み。あ、変な女が侵入して触ってたってなって、新聞沙汰になるの秒読み。
怖。どうしても女はどうしても触れたかったなどと恥ずかしており
ますって。実際に触れてみたかったというふうに供述。
警察で詳しい事情を調べています。そうそう、でもそれ以上ないから。
ないからね。
それ以上詳しい事情ない
から。触りたかっただけだからね。
ほんまにそうだけやから。
そう。
すごいですね、
うん。
新たなるステージに。
進化したんですよ。
進まれましたね、ちくひめさん。でもみんな多分喜ぶと思いますよ。
うん。あの、ネタ的にね。意味でしょ？
で、なんか愛の対象がね、
うん、
広がって、だからもう幸せの対象が広がったわけじゃないですか。
そうか。
むっちゃいいこと。
いろんな人に対するこう、
そうそうそうそうそうそう。亡者も愛せる。
亡者も愛せる。
亡者も、どんな亡者でも愛せるっていう。素晴らしいことですよ。
素晴らしいことですよ。
素晴らしいことですよ。
どんなカミングアウトあ、いいのか、カミングアウトだから本当、カミングアウトってこういうことですよ。
あ、まさにこういうことですよ。
バイセクシャルとか、うんうん、実はレズビアンなんですとか、そういうことじゃない。この、これが本当のカミングアウトですよね。
こういうことです。
こういうことですよ、皆さん。
そうそう、こういうことなんですよ。
愛の範囲が広がったんです、
う
ん。
愛の範囲が広がったのは素晴らしいことですね。
あ、もうな、むしろ生きてない人間の方向に限定なんだけどね。生きてる人間に関してはどんどんこう、省いていく方向なんだけどね。
うんうんうん、亡者限定で。
亡者限定で。
亡者限定で、好き。素晴らしいですね。
聖者がね、なかなか辛くなったんで、亡者に逃げ込んでるって噂もあるけどね。
まあでも正直、あの、ほら、亡者っていうか、うちも、まあ、これうちもカミングアウトかわかんないですけど、うん、ほら、生きてる人間って、不定型じゃないですか。なんていうの、その、いかに今、うん、輝いていたとしても、うん、これからどうなるかなんてわかりませんけど、
んうん、
あ死んだら、その瞬間に、もうそれ以上の、
わかる。
何にも、ほら、起こりようがないから、安心しません？
わかる。それ、誰、私言ってなかったっけ？
なんか、うちも、なんか、多分普段から言ってる可能性はあるけど。
さすが、ちくひめ切ることでいいんじゃない？
あ、やば。
誰がやねん。
兄貴、ちくひめの兄貴。そう、いや、なんかね、そういうとこあるじゃないですか、うん。うちらがほら、歴史を語りたいっていうのも、ある意味、安定した状態というか、死んでるからさ。
そうなんですよね。
生きてるとほら、もう、わかんないですよね。その、いかにね、突然の、なんかこう、とんでもねえ事件を起こしてしまって。
名前使った人が捕まっちゃったみたいな。
そうそうそ う, そうとかね。
なっちゃった
りそうそうそうそうとかね。なんかとんでもねえことやらかしてしまったとかね、うん。なんかそういうのってあるじゃないですか。人間ってほら多面的な生き物ですから。なんかね、その自分たちが把握しているものが現実かどうかなんてもちろんわかりませんし、うん、ね。メディアに出てるようなものはもちろんそうですけど、なんかまあ死んでからね、もろもろとほら、例えば死んでからいろんなね、あの、本人は見られたくなかっただろう資料が発見されたりとかね。
うん、
ね、それこそ、文豪たちのラブレターが発見されたりとかね、いろんなことありますけども、うん、誰にも読まれたくなかった未完のね、作品がね、あの、あれされたり ね、そうそうそうそう。うん、まあね、宮賢もね、銀河鉄道の夜を完成させた方が、ね、あの、宮賢っていうのは、あの、宮沢賢治のことを、高校時代なんかみんなナチュラルで宮賢って呼んでたとかね、いうのもあるじゃないですか。
うん、
でも、ある意味、もう亡くなってしまったら、もうその先に歴史は紡がれないんで。
そこでね、安心してね、ファンでいられるから、ね。
そうなんですよね。今好きやったらもう一生好き。みたいな。
そう。覚醒剤で捕まったりしないしね。
そうね。そう。わかる、その。
よくあるじゃないですか。
よくある。そういうの。そういうの。そうなんで、そういう思いをしなくて済むじゃないですか。
死んでるから。
そう。もう死んだから。だから、なんか、尾崎豊とかよく聞いてたかもしれへん。
本当に？
うん。
あ、死んでからのファンみたいな。
うん。
あ、そうか、そうか、そういう。う
ん、そう。し、なんかその、今生きてる人は、いや、好きですよ。でも、もしかしたら、さだまさしが、突然の、
うん、覚醒剤で捕まって。
いや、なさそう。なさそう。 とか、なんか、ものすごい暴力事件を起こしてしまう。
さだまさしが。
歌舞伎町で暴れ回ってしまう。
さだまさしが。
灰皿でこうね、灰皿の頭を叩いちゃってとかね。わかんないじゃないですか。
わかんないね。
でも、尾崎豊もう死んでるから、
うん、
安心して聞ける。しかもほら、悪そうなこと言ってる人は、
うん、
悪そうなことするかもしれないじゃないですか。うんうん、もしかしたらね。
もしかしたらね。
いかにしてね。でも、もう悪そうなことできないじゃないですか。
死んでるからね。
そうそうそう。なんか悪そうな感じで死んだしね。
うん、
よくわからん状態で死んだしね、うん。とかね。そういうのも含めて、もう安定した存在なんです。
そうだね。
そう。だからもうね。
例えばでも、三島由紀夫のこととか言いすぎると。
ああ、そうね。
遺族がね。
うん。ちょっと大変なことになっちゃうから、ね。
そ
う、大変
なことになっちゃう。うん、結構その遺族が著名人になって生きてるパターン。この間のあの人もそうだけど。
うん、そうね、あるよね、そういうのね。
そうだっけ。
男子の
岩田純子さんね。
うん、そうそう、
言っちゃった。
とかね、そういうことありますから、ね。
あんまり言うのも、死んだとはいえね、
うん。うん、もちろん。ただまあ、うちらは基本的にそのリスペクトしてるのは本当なんですよ。
それは本当本当。
そう。でもなんかその、リスペクト、うちらはずっとリスペクトしてるけど、うん、社会的に、なんていうかその、リスペクトしてると言いづらくなってしまうような、
状況
社会情勢になってしまった場合に、うん、うちらは別にその、人生全部愛してるとかじゃ全然ないの。うん、その、観点において、この作品が、すごくいいとかいうことを言いたいだけなんですけど、うん、ただほら、社会ってそういうわけにいかへんじゃないですか。
全部をいいって言うと全部を見られちゃったりするから、
そうなんです。
そこの部分もね。
そうそうそう。いかにクソでも、クソな人が描いた素晴らしい絵があったとして、別に絵の話をしたいだけなんですみたいなことってよくあるじゃないですか。うん、ピッカソさんとかもね、うん、その、いろんなことがあって、
隠せてないけど、
ね。とかだってね、うん、ほら、いろんなことがあって、今、こう、そういうのも表向きに出て、
うん、
で、ほらね、遺産争いが、ああ、だ、こうだと、
あったりね。
だから、そういうのがあるからこそね、絵をほら、簡単にね、どっかに、版権が厳しすぎて、むちゃくちゃ高いとかね、うん、いろんな要素があるじゃないですか。そういうのってね、人間やからこそもあるんで、それもそれで面白いんですけど。
まあ、だ、3000年前とかにさ、亡くなってる人はもう時効だしさ、
そう。
DNA 鑑定になるから、ね、遺族争いじゃなくてね。
確かに、そうしたらもう逆にまた大変なことになる、
ね。大変なこと
になる。後醍醐天皇の。
そうそうそう。
系譜でね。
そう。大変なことになるから。
もうまた全然違うあれになっちゃいますから。うん、そう、安心して話せますよね。っていう意味では、なんか、だからこそうちは古代史とかが好きかも。
ね。なんか喋り続けたジュース飲みたくなってんでしょ。
うちもモンスターエナジー飲みたいって思った。
うん、うんうん。
やったー。
炭酸結構飛んでるよ。
ああ、美味しい。
朝から
あるから。ああ、でも美味しい。ああ。なんせね、今日は授業を受けましたからね。
そう。面白かったですね。
面白かった。なんか、いいですよね。昨日の夜とこの、今日で、なんかこう、道と性みたいな感じで。
道と性かな。
道。
昨日の、あ、そっか。まあ、うちらはでも、やってないけどね、昨日は。見に行っただけだから、ね。
そっか、どっちも性か。
どっちも性だよ。だって、頑張ったのはプリティさんだから。
うちら座ってるだけだ
よ、ね。座ってるだけだよ。
座って、なんか、あわあわして拍手してただけですもん、ね。
そうそうそうそ
う。うわ
が、後楽園ホールではうちは座ってただけだから。
そうですね。ただただ椅子に座って、拍手してただけですよ、ね。
そうそうそう。
わーみたいなこと言ったりね、
うん。でも疲れたよね。
いや、すごかった。
なんだ、それだけ、
うん。
入り込むっていうのはさ、エネルギーを使うんじゃない？
ああ、確かにそうかも。
だから、キランラジオを聞いてヘトヘトになるくらい、疲れさせたいよね。
うんうんうちらの疲れさせるはちょっと違う疲れさせる
んだけど。がっかりされるだけでしょ。ああ、こいつはまた頭おかしいこと言ってる。
そう。引きのやつで。
引きのやつ。
引きすぎて疲れるみたいな。
どんどんリスナーが激減する、気団ラジオ。
やればやるほどみたいな。
で、男色の回なんて、まあ、ほとんどだってコメントないからね。
いや、もう何も言い切れへん。あ、もううちらが言い切ったんかも。
あ、もうイエスしか出てこない。
もうイエスしかない。イエスオアイエス。
あ、本当に、そのぐらいのうちらの熱量が。
そうそうそう、熱量があったから、だからみんな多分、あ、あれもしかして、あれも、きっとそうやな、本編聞きながらですよ。本編聞いてる段階で、うん、もう絶対あれは、仕上がりことぶきの、東海道庁ひげすくでげるやつもあれやと思うし、
でも、
とかね、そういうことも思ったはず。だからいいんです。
いいんです。
っていう感じでね。
はい。いい週末
でしたね。いい週末。もうやばい、めっちゃ年末も。
あとは何でしたっけ
今年しなあかんこととかそういう話？
今年は皆さんとあとどんな接触じゃなくて、どんなあれがあるんですか？触れ合いが皆さんとどんな？
今年の触れ合いは、うん、あとは、言うても、今もうクリスマスぐらいやから、うん、もうあとうちらが、
なんか。あ、そう、クリスマスに、もしかしたら、
そうやん。
私が、スペースをやるかもしれないっていう、お題を一応募集とかしてるんですけど。
土平日ですね、兄貴。
そうなんですよ。だから夜、仕事終わってからじゃないとできないんですけど。
そうだね。月曜日やもんね。
うん、まあ、やるかも。ぐらいの。
お楽しみに。
お楽しみに。うん。
リクエストはまだ受け付けているかもしれません。
受け付けています。リクエスト次第でやれるかどうかが決まるぐらいの。
マジ？
いや、あんまそんなに量来てないから。
いやいや、でも、ね。
持たないかも。15分ぐらい。
あ、まあでも15分ぐらいでもいいんじゃないですか。
いいかな。
クリスマスですからね。で、クリスマスとかなんやかんや言って、もう年末になるから、もう多分今年楽しかったよね、みたいな話をまた年末ぐらいに、忘年会しようって言ってご飯食べに行くから、
うんうんうん、
その時に多分機嫌よく、なんか、ペラペラ喋るんちゃうかな
って。なんのその自己評価。
今年はなんか、あれでしたよね、とか言って。
ああね、そういうなんか振り返り会みたいな、ね。
そう、イベントもしたしね。
っていうのね、多分。きっとね、でもね、すごいいっぱいのことやったような記憶になってる気がする。
いっぱいのことやったと思いますよ、今年は。
結構やったよね。
うん。だって去年の11月ぐらいから、週1更新 し始めて、
うん、
ほら、すごい。
何本撮ったの？
何本撮ったんやろ、ね、
?10 本は撮ったんじゃない？いやいや、撮って、週1、いや、10本は撮ってる
よ。10本どころ。
もっと撮ってるよ。
10本しか撮ってへんかった、うちら1年間で。やばいやん。
え、だって、週1だっけ、更新。
そう。
それまで月1ぐらいだったのに。
うん。
すごいよね。
バケモンです。
なのにさ、すごい年数やってるんですよ。ずらしてるからね。
時間だけが経ったよ。
時間だけが経って。
時間だけは経った。
休止期間長すぎるからね。間の。
時間だけは経ったけど。
そう。
いいね、それ。
ちゃんとやってんのは最近ですよ。
最近はね。うん、あ、でも1年間真面目にね、ずっとやってたんじゃないですか、
うん、?20 本ぐらいはじゃあ撮ったんじゃない？
うん、結構撮ったと思いますよ。うん、だってイベントもやったしさ。
そうそう。イベント3回？
あ、それじくめさんはね。
あ、入れたら3回やってるから。
そう。すごいことですよ。
うん。
2023年は。
そう。
ギリしなへんかったしね。
うん。入院。
危なかった。
入院してるけど、
ね。ちょっと危なかったけどね。
入院、うん、2回
?2 回。
2回入院。
2回入院したね。
うん。うん。ね、やばくない？
いや、なんかうちもイベントでちくめさんは今回死にませんでした。イエーイって言ったけど、
うん、
危なかった。その後。その後危なかった。うん、来年はでもね、入院しない。
そう、それが一番の目標なんで。
そうやね。
一回も入院しないっていう。あ、でも、転換で入院するとバカになるんだけど、転換さえやらなければ、ただの入院だったら頭に来ないから。
だから、救急搬送とかで、
そう。
緊急入院しない。
意識不明ならないっていう。
検査入院とかはさ、むしろさ、した方がいい時もあるかもしれないけど、救急車で運ばれて入院しないようにしましょう。
あれやると脳に酸素がいかなくなるから、バカになるからね。本当に。
ダメージがね。
うん。
うん、あの、戻ってくるのに時間かかったりもするから、
ね。こうなっちゃうからね、うん。
救急車で運ばれない。
もしかしてさ、
うん、
ミイラに親近感湧いてるのってそこなんじゃない？
あ、近づいてるから。
そうそうそう、死に近づいてる。
いや、死に
親近感なんじゃない？
じゃあね、死に近づいてる人がミイラ好きになるとかいう話聞いたことない
から。ほら、すごい、なんていうの、親近、似てる、みたいな。
実は怪談。
実は怪談。
そういうこと。違う違う、そういうこと聞いたことない。
あっち売りの人になりつつあるんじゃない？
いや、まあ、病院とか、じゃあさ、ほら、病院とかでみんななんか最近すごくなんかミイラとか興味湧いてきたんだよねとか聞かへんから。
いや、言ってないだけで、すっごい病院とかみんなミイラの読んでるかも、入院中。
え、ピロリンさんの同人誌、じゃあ、
もう病院で、
みんな
も大絶賛。いや、でも手に入りづらいから、
あ、そうですね。
この本は。
コミケ行かへんと。
コミケ行かないと手に入らないんで。
うん、え、コミケにも出てはんのかな？
コミケに出てると思う。これでね、あの、どこで買ったんだっけ？この間の。コミティア？うん、コミティアには出てる。
ね。じゃあ、どこにね、あれしはんのやろ。
わかんない。ね。全然。
またお会いしないとですね。
うん。
このピロニーヌフォトリブロを出されている系ウイスさんに。
インターネットをどうやらやってもやってないっぽいっていうところが。
インターネットでも見つからないんですよ。
っていうのがすごくないこの時代に。
アドレスも作者も、メアドも作者も本の名前も何も引っかからへん。
引っかからないよね。
こういうのは秘密結社っていうのかな。
すごいね。
すごくないですか？ここまで秘密にできてたらすごい。
逆にすごいね。
うん。むっちゃすごい。今だってこのご時世にですよ。
逆にインターネットにすごい優れた人なんじゃない？
いや、そうかも。
だってこれを全部隠せるっていう。
むっちゃすごいですよね。
ことだよ。
だって初版これね、2014年で、言うてまあ古いって言っても2014年って最近じゃないですか。
っていうか、そのくらい経ってたら何かしらの情報を誰かがネットに書き込んでてもおかしくないよね。
そう。
でも引っかかってこないんだよね。
なんで？
検索避けたかにすごいしてんのかな？
え、避けられます？こんなんでも。だって、本誌の方も引き続き購読よろしくねって書いてあって。
うちらがもしかして節穴すぎるのかな？
え、うちらもでも割とインターネット。うちはちくひめさんと、うん、あの、助けてお母さんの骸骨を探し出したことで、
そうそうそう、
ちょっと距離を縮めた経緯がありますから。
そうそうそう、気持ち悪い。なんだこの人っていう、
ね。うち、インターネット検索エキスパートって前、メールで書いてもらったから。それでも見つからへんからね。
そうだよね。
来年はじゃあ、ピロリンさんの
来年はピロインさんを特定するって、ちょっとこれちょっと犯罪の匂いしない。それを公言して、ネットラジオでそれ公言して
んだよ。ピロインさんの他の方をゲットする。
うん、あ、どこにいるか探し出すじゃなくて。
違う。
そういうことじゃなくて。
怖い。なんで特定しようとするの。
だから気違いって言われるんだよ、本当に。
本が欲しいだけやのに。
そう。
いいんだ、本が欲しいだけやったら、メールで、アドレスにメールして。
だからメールにすりゃいいじゃん、普通に。
そうやね、メール
して。なんで特定しようとして
違う。
なんで探し出そうとしてんの。
じゃあ、ちょっとこの後メールしましょうよ。
そうだね。
ね、うん、そうしましょう。
はい。
っていう感じで。
はい。
はい。今日はね、いい休日ですよ。
ですよね。
はい。
うん、本当に。
ね。
うん、
っていう感じで、何回言っちゅうたらあれですけど、はい、楽しい休日会。
うん。年末もね、差し迫って。
そうですね。寒くなったんでね。皆さんも。
皆さんお体に気をつけてね。風邪ひかないでね。
かい。
的な
感じでした。
はい。
はい。では、ありがとうございました。
ありがとうございました。